V トークラジオ第54回スタートでーす。WBC ワールドベースボールクラシック、ね、無事日本がね、国内ラウンドを勝ちまして、アメリカの方へ行くということになりましたけど、この間の試合見ました？あのオランダとの試合すごかったですね。まあね、1点リードで則本が出てきた時には、私的にはその前のプレミア12というまた別のね野球大会があったもんで、それが頭にあって大丈夫かななんて思っていたら、やっぱりっていうことになっちゃいましてね。そしてまさかまさかのタイブレイクですよ。タイブレイクなんてね、私は草野球ではよくやってますけども、世界一を決めるようなね大会でまで始まるなんて思いもよりませんでしたけども、まあ野球っていうのはどうしてもね試合時間が長いんで、短くするためにはああいう処置も必要となってくるんですけども、ここでねちょっと変な言い方なんですが、まあこの数年ずっと感じてることなんですけどね、持ってないやつは持ってないんじゃないかという理論が実はありまして、それは例えば高校の時に甲子園に行けなかった選手、もしくは大学ね、大学で各リーグで優勝しますとね、全国大会がやっぱりあるんですが、明治神宮大会とかあるんですけどね、そこで優勝できなかったとしよう、これは実は持ってないから世界大会で勝てないんじゃないか、まあ世界大会だけじゃないんですけど大きな試合で勝てないんじゃないかっていうのがね、実は私の中にここの数年よぎっていることなんですね。まあそれはたまたまね、巨人のファンである私が日ハムへトレードになってしまった太田選手を見て思ったっていうのもあるし、菅野がね今一つ勝ちきれないところを見たりとかいうのもあるし、まあその他いろいろねあるんですけども、そうやって考えると今回の WBC の3人の先発投手、千葉ロッテの石川、巨人の菅野、3戦目がソフトバンクの武田、実はこの3人ともね甲子園出てないんですよね。そうやって考えちゃうと今一つちょっと怖いなーっていうのが実は黒学理論の中で発生してしまうんですけども、とはいえあと2つね、アメリカ行って気候も変わってしまいますけどもね、頑張ってもらいたいものです。まあ一番頑張ってほしいのはね、キャッチャーの小林なんですけども、まさかね、あんなラッキーボーイになるとは思わなかったんで、アメリカ行っちゃって、ね、風が変わってラッキーボーイのまんまじゃなくなっちゃったら、ちょっと怖いなーってのはあるんですけども、ぜひ、吉報をお待ちしたいと思います。この番組は、大型バイクに乗っていても、いつまでもビギナーライダーである私、黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や、乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて今回の放送は、熊谷の高木神社と秩父の隠れた名店でお腹いっぱいになってきたぞ。ここのところね、あったかかったり寒かったりの日がね、交互に来まして、まあ、どういうわけだかね、仕事の日はあったかいんですよね。あと、非番でどこにも行けないなーなんてもう疲れちゃってね、どうしようもないなーなんて時に限って天気がよって。お休みの日は大概曇り。ね。で、気温も冬並みという、こう、ついてない状況だったんですけど。まあ、ご多分に漏れず今回もね、天気の悪い月曜日。ちょっとね、熊谷の高木神社というところで、ちょっとね、気になるものがあったもんで、そこへね、行ってきて。あとね、秩父の隠れた名店というところでね、ちょっと食べてきましたんで、ちょっとお話を今回はしたいと思いますが。まあ、いつも通り、いい道の方なんですけどもね、今回は熊谷が先にっていうふうに考えたもんですから、いつもですと、 秩父を回っていくとき、秩父を回っていくときはちょっと変ですが、大会がね、299で秩父を回って熊谷の方へ行くんですが、まあ今日はね、逆の方がいいだろう。まあお昼ご飯を食べる都合があるんでね、逆に行ってみようと思いまして、関越道からね、乗ってできました。大泉の方から入りましてね、所沢通って、この間ね、アスクルの倉庫の火事で有名になっちゃいましたけどね、三好の方を通りまして、降りたね、インターチェンジは東松山でございます。東松山で降りるなんて本当に久しぶりだなーなんてね、思っちゃいまして。で、もっとね、久しぶりだっていうのは、小学校の時の遠足だったと思うんですけどね、関越道がね、東松山までしか来てなかった時、そんな時に遠足に行ってるんですよね。ああ、そうだよ、東松山だな、これで道路がなくって降りたんだよな、なんてね、ふと思い出したりしたんですが、あの遠足はどこへ行ったんだろう。まあね、そんなことを思いながらも東松山で降りまして、東松山でね、降りるとすぐ出てくるのが武蔵丘陵森林公園。ね、森林公園すごいでかいんですよね。大きさは？すいません、調べてません。調べろっつんですけどね、申し訳ないです。森林公園ほんと広いですよね。いろんな入り口もあって、で、ここね、県道47号線を降りて、行くんですけども、県道という名前でもね、片側2車線でね、全部で4車線の非常にいい道路でございまして、まあ観光バスがいっぱい来ますからね、そうなんですけども、南入り口があったり、中央の入り口があったりね、西入り口なんてのもあったりしてね、非常にこう変化に富んでるって言うと変ですが、まだ入り口あるのっていうような気がするほど大きな公園でございます。で、ここを通っていきますとね、次に見えてくるのが立正大学の熊谷キャンパスっていうのがね、またこれで、まあすぐではないんですけども、突然ね、左側の方にタワーマンションが2棟建ってるんですよね。それが見えたら、あ、こんなところに立正大学があるんだなんてね、立正大学って言われてもピンとは来ないでしょうね。はい、すみません。西武ライオンズのね、西口投手が活躍した大学でございまして。その後ですね、また野球の話になっちゃって申し訳ないんですが、ずっと東都大学リーグの2部だったのに、ね、今ロッテにいる南投手、あと西武ライオンズにいる小市投手のね、活躍もあって一部に上がってきて、で、明治神宮大会、先ほど言いましたけどね、明治神宮大会で優勝して、で、次の年にまた2部落っこっちゃったっていうね、非常に赤い境が激しいシーズンを過ごしたんですけど、この立正大学のタワーマンションが見えてくるんですが、そうしますとね、次に見えてくるのが村岡というところでございます。村岡というところの交差点、ここでね、407号線に合流して、行くわけです。熊谷行くにはね、黒ヶ岳からはね、254で東松山まで行って407号に入るか、それとも飯能の方まで行っちゃってね、407号で上がっていくかの両方のどっちかなんですが、で、まあ今回はね、高速使っちゃったっていうのがあって、途中から407号に入って、そして熊谷市街に入っていくんですけども、この道、実はですね、標識に従っていっちゃうとオーバーパスね、線路オーバーパスしちゃうんですけども、熊谷市街の方へっていう風に言うとですね、実は秩父鉄道の上熊谷駅がある狭いね、踏切、狭くもないか、踏切をね、通るんですが、その駅がですね、非常に、なんて言うんでしょう、郷愁が湧くっていうんですか、ローカル線のね、いい駅なんですよ。左側がね、新幹線の高架が立ってて、で、右側が JR が走ってて、で、そこにポツンと小さくね、上熊谷の駅があると。なかなかね、いいですよ。ぜひ、ちょっと、寄っていただければと思いますが。そしてですね、ここで、目的地である高木神社なんですが、実はここ、私、道に迷いまして、パッとしか見ていかなかったもんですからね、市役所の近くだろうなんていうことで行ってみましたが、その通り市役所のそばにあったんですが、高木神社って言ってますけどね、実は、高に、城と書くんですね。高いにお城。ね、高城だとすっかり思っておりましたが、こちらで、お参りをしてきましたけど、 さて、ここもまず由来をちょっとお話しよう。なんとこちら、平安時代からね、なんか残ってる歴史があるそうでございますが、天正18年、1590年ですね、豊臣秀吉による小田原攻め、なんか真田丸が懐かしいですが、小田原攻めの時にね、社殿が焼失しちゃったらしいんですけども、東質万歳ツーリングでね、E さんからの、ね、ご紹介があった忍城、ね、忍城の城主である安倍忠明さんがですね、再興を企てていただいて、寛文11年っていうから1671年、ね、1671年の時に造営されたというところでございますが、すごいですね、もう400年、500年、すごいな。こちら、もっとすごいのは、樹齢約400年のご神木があるということで、大ケヤキなんですけどもね、見てきました。直径がですね、約 6.3 メーター。ほんとすごいですよ。おー、見事だなぁと思いましたけども。こういうのがね、意外にあるのが熊谷でびっくりでございましたけども。そこで、ここでお参りをしてですね、もう一つ何を買ってきたかと言いますと、実はこちら、和守りというね、お守りを売っております。和っていうのはですね、高黒さんのバイクの和の和ですよ。車輪の輪の。確かにね、バイクにも、自転車にも、なんて書いてありましてね。なぜ私がこれを知っているのかというとですね、最近週刊バイク TV の方でおなじみであります。岸田ね、あやみさんのブログの方に紹介されておりましてね、こういうお守りがあるんだということは知りまして。じゃあ私もちょっとと思ってね、行ってきたんですけども。で、まあもちろん、で、そういうふうにね、お守りがあるということで、ちゃんと皆さんのね、交通安全と、あと私のね、交通安全もお祈りしてきまして。早速、買おってですね、で、手に回そうと思ったんですよ。ミサンガみたいに。案の定ですよ。短くってね。まあ、バイクのお守りだから、と思いまして、バイクのね、キーの方に付けさせていただきましたけど。このお守りでね、私のバイクも安全だし、またね、この V トークを聞いてくださってる皆さんも安全だし。あと、ツイッター、その他ね、いろいろなお知り合いの方も、みんなバイクに乗ってる方が安全なようにと、お願いをしたいと思っているんですが、欲張りすぎですかね。で、ここで、この後ね、ご朱印をもらいまして。で、ここで、初めてね、実は、すいません。ちょっと読み方がわからないんですが、鷹匠神社でよろしいんですかなんてちょっと神主さんに聞いたところ、半分切れ気味に、鷹木ですって言われたのはちょっとショックだったんですが、ねえ、そんなおっさんが間違えたからって無気になって訂正しなくたっていいじゃんねえと思ったんですけど、まあ、こうやって、鷹木神社の方でね、交通安全のお参りを済ませてまいりました。さて、この後は、じゃあどこへ行こうかということで、秩父の方へ目指していくわけなんですが、道はね、簡単なんです。国道ね、17号を行って、で、熊谷のね、警察署前を左に曲がって、140号、西海道、ね、鮮やかな海の道、まあ、西の国、埼玉の西と、海の国のね、西海道を走っていくんですが、普段はね、秩父の方からこの道、やってほど来ているもんですけども、あとね、花園のインターチェンジで降りてこっち来るときとかね、使うんですけどね。まあ、V トークの第2回の糖質万歳ツーリングの時も使った道なんですけど。逆に走ってみるっていうことは実はそうそうないもんで、初めてだったのかな。すごくね、景色が、なんつんだろう。あれこんな道だったっけなっていうのがありました。あとね、実はもう抜けちゃったんですけど、熊谷でね、シルクのね、記念館があるんですよ。富岡の製紙工場みたいなもんではないかなとは思うんですが、片倉工業さんというところがやっております。片倉シルク記念館というのがあるんですけどね。これ残念ながら月曜日お休みだったんですよ。ここでね、ちょっと寄りたかったんですけども。今度ね、寄った時にはちょっとご紹介をしたいなと思いますが。さて、また脱線しちゃいますけども、そうやって今度は140号を秩父の方へ向けて走っています。右にね、秩父鉄道の線路。で、左側がね、長瀞の、こう、渓谷を見ながら走っていくわけなんですが。秩父鉄道のね、 SL が走っているんですが、よくそこでね、SL の写真を撮るのにいい場所が実はありまして、親花橋っていうところなんですけどね、親は両親の親と、花はね、お花の、人間のお花の親花橋っていうところがあるんですが、そこ、今度ね、ぜひ左へ曲がっていただいて、河原の方へね、降りていけるんですが、ちょっとね、その手前で、バイクを止めていただければ、ちょうどですね、荒川のですね、レンガ造りの橋、そこを走る SL が通りますので、SL 好きな方はどうぞ。私はね、SL じゃなくて、こう、普通の電車を狙いたいなとは思っているんですが、で、その親花橋を通って、ちょっと行くとですね、ついに出てくるのが、聖神社というところが出てきます。そこ、なぜ聖神社に寄ったかと言いますと、実は聖神社に寄りたくて寄ったんではないんですね。ここ、実は、和道開放、ね。まあ私は小さい頃は和道開珍だったと思うんですが、和道開珍がね、作られたところであります。秩父にですね、実は銅が出るなんていうのが、ね、信じられないような銅があるんですが、どうもですね、西暦のね、700年代から銅が出てたようでございます。そしてこちらのすごいところは、その、露天掘りだったんですね。まあ当然露天掘りですわね、当時の技術が荒いんだから。その露天掘りのね、跡が残ってるというところがあるんで、そこで、ちょっと そこを見に行こうじゃないかということになりました。で、駐車場がね、あるというのがですね、書いてあったんですが、そこに書いてあったのが、路肩が狭いので、車はご遠慮くださいっていうのが書いてあったもんですから、ちょっと手前のね、聖神社さんのね、駐車場に停めさせていただいて、まあ、後で、お参りですからいいよねっていう感じだったんですが、10分ぐらい歩くって書いてあってね、10分も歩くのと思ったんですが、ちょっと行ってみました。こういう時の10分なんてのはね、あっという間なもんですから。そして、山道を、今度はですね、実は川、小川があるんですけども、その小川の方にね、降りていくんですよ。あれあれあれ、どう掘ったのになんと思いながらね、こう降りていきました。川沿いのところ。ちょっと広くなっているところなんですが、こちらにですね、露天掘りの跡がありました。まあ、観光地化されているわけじゃないんでね、そんなに堂々としているわけではないんですけども、ちょっとしたね、割れ目、活断層じゃないですけどね、その断層のところ、ああ、こういうところから撮ったんだろうな、なんていうようなところなんですが、どうもね、この秩父で発見された銅鉱石、ね、露天掘りで、でね、なんかと、純度が非常に高い、自然道だったそうでございまして。で、当時ね、こう、朝廷に献上するわけじゃないですか。銅が取れましたよ、ということで。そうすると、当時の言葉でね、熟しているとか、柔らかいことをですね、二期と呼びまして、で、和ね、先ほど言いましたよ。清和の和の字を当てたそうでございまして。で、熟していて柔らかくて、割合簡単に鋳造できる銅だから、和銅だと。なんか、取ってつけたような気がしますけどもね。で、日本の国で、当時なんか一番欲しかったものの一つであった銅がね、出たのがね、大変めでたいことだっていうことになったらしいですよ。で、朝廷の方でね、あ、じゃあこれはいいことだということで、年号が和銅元年になった。意外と安易なもんですね。でもね、和銅開放、これね、和銅開放の銅の字はですね、違うんですよね。金属の銅じゃなくて同じの銅なんだ。ここがね、なんかね、混乱を招いているらしいんですけども。どうもね、和銅ということで、年号を新たにしたんだけども、まあお金の方はね、まあ中国から、まあ当時は唐ですよね。唐の国から入ってきてるっていうのがあって、中国のね、古典にある天地和銅、ね、万物和銅、上下和銅というような使われ方で、和らぎとかね、調和の意味があって、良いことの前兆を示す言葉だよっていうのがあって、お金の方はこっちの方がいいんじゃないってことになったらしくて、まあ和銅開放ね、になって、いったようなんですが、まあその辺の方はね、真偽はどんなもんなのかよくわかりませんけども、結局は混乱のもとになってんですけどね。で、この露天掘りのところにもね、和銅開放、ね、大きなモニュメントが立っております。高さね、2メーターぐらいありました。写真撮り忘れました。 上着がね、もっこりしてたんで、てっきり携帯が入ってると思ってたんですけど、携帯じゃなくて財布だったんですね。で、すいません。まあそういうことで、ここでね、お参りをしまして、まあお参りって言うとも変ですが、そういうね、大きなモニュメントが立ってて動画出たところですので、少しね、おこぼれおこぼれをということで、少しお参りをしてきました。で、そこで帰りには、今度は聖神社の方へ寄ります。聖神社はね、和道開放ゆかりの神社ということから、銭神様と呼ばれてね、金運が上がりますようにとね、ご利益にあかやかろうという参拝者も多いということでございますが、まあそのうちの私も一人でございますがね、こちらも創建の方はね、古く708年の創建だそうでございます。本当ね、今回行ったところはね、みんなね古いですね。はい、昭和28年にはなんか三笠の宮が参拝されたそうで、で、翌の29年にはね、節子秩父の宮妃が参拝されたというね、意外とそんな知らなかったなっていうような感じがする神社なんですけども、平成20年にはね、和道奉献1300年を祝う和道祭まで、刊行されたそうでございます。1300年前のね、1月11日が和道開元の日であるということだそうでございますが、いや、ほんとこんなの知らなかったな。こちらね、お参りするところにもやっぱり和道開放のね、モニュメントが立っております。こちら若干小ぶりでございますけど、こっちの方の写真は撮りましたんでね、これブログの方にもアップさせていただきますが、ぜひね、皆さんもこちらの方行っていただいて、機運がね少しでも上がるようにとね、宝くじでも当たってくれますようにとお祈りをしてくださればなと思います。実際ね、当たりましたよなんていうご報告の用紙があってね、何人かの方が書かれているのがありましたけど、何人どころじゃなかったの、何十人の方が、報告されておりましたけど、私もその一人になりたいもんでございますが、はい。で、この後いよいよお昼ご飯を食べに行くんですが、秩父というとやっぱりあそこですよね。Vトークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。さて、昼ご飯でございますが、秩父といえばやっぱりあそこ、まあ普通のバイク乗りの方はね、大滝のね、大滝食堂、あのバイク弁当で有名なあそこかなと思われる。また秩父というとわらじかつね、すごい大きいんですよ、わらじかつだろうななんて思われるところを、やっぱりここはへそ回りの私でございまして、実はですね、ここ秩父、私のね、会社のまあ同僚というほどでもないんですが、ちょっとした知り合いなんです。ひいきにしている店がありまして、で、そ彼がね、Facebook によく上げてるんですよ。で、それがね、非常に美味しそうに見えるんですね。で、じゃあそこへ行ってみようということになりまして。お店の名前はエデンというお店なんですが、まあ普通のね、洋食屋さんです。洋食屋さんっていうかね、町の食堂っぽい雰囲気です。実際ね、わかんなくて行き過ぎたぐらいですから。お店もね、いかにも昭和40年代、いや、昭和30年代からやってんのかな、なんていうような作りの感じでございます。店主であるおじさん一人と、あとね、その奥様であろう方と、もう一人ね、お手伝いの方であろうという方が、やっておるお店で、まあ、うちの親と同じだし、いや、もうちょっと若いか、ぐらいの方かな、なんていうような感じのお店なんですが。そこはね、揚げ物、まあ、フライが美味しい、とんかつが美味しいんです。ということで、行ってみました。上とんかつ定食を食べたんですけども。これがね、実は大正解でした。そういうね、お店の雰囲気です。カウンターがあって、テーブルがね、小さいテーブルが3つぐらいしかないようなお店ですんでね、普通に考えれば、さっと揚げて、さっと出てくるのかなと思っていたら、油もね、ちゃんと2種類用意してあったんですよ。で、まあ、カウンターに座ってね、上等かつくださいって言って、言ったところ、ちょっとお時間いただけますけども、って言われて、いいですよ、ということでね、まあ、新聞を見ながら、チロチロ見ていたんですけど、しっかりとね、油、 2種類を使ってあげてね、最初に球が低い方なんでしょうね。で、じっくり上げて、で、高い方でカラッとさせるんでしょう。そういうようなね、対応をしてくれました。で、出てきたのは、またこれがね、大きいし、分厚いんですよ。あの前、サイボクハムのね、あそこで、とんかつ食べて美味しかったですよ、なんて言って、分厚かったですよ、と言いましたけども、それよりも厚かったです。厚さはね、やっぱり5センチぐらいあったと思いますが、もうね、本当に火の通りもね、よく。特にね、飾った雰囲気があるわけではないんです。普通にご飯が出てきて、普通に味噌汁が出てきて、普通におしんこが出てきてっていう感じのお店なんですけど。いや、これは美味しかった。まあ、お値段の方もね、上とんかつだったんで、1350円だったんですけども。ちょっとね、これ隠れた名店だなというような気がしました。伊豆のね、下田のとんかつはじめの方へのカウンターに座ると、ちょっと地獄が待ってますけども、こちらのね、秩父のエデンのカウンターの方はそんなことはありませんので、まあそんなことは関係ないか。で、このエデンのお店のね、とんかつを食べたんだよって次の会社の方へね、行ったところ、秩父に住んでるものが、塩で食べましたかなんて言ってきましてね。なんか塩で食べるとね、また味が違うらしいんですよ。とんかつを塩で食べる。どんな感じになるんでしょうか。これはもう一回行かなきゃなというような気がしますけども。国道140号沿いにあります。西武秩父の駅のそばでございます。駐車場もありますのでね。ぜひ、秩父の方へ行かれたから、騙されたと思って寄ってみてください。絶対に損はさせませんよ。まあ、こうやって、お昼ご飯をエデンの方で食べて、うん、満腹満腹ということで、さあ、帰り道に着いたわけなんですが、普段あれほど走っている299もですね、逆から走るとこんなにも違うもんですね。いろんな発見がありました。というと変ですけども、発見というほどの発見ではないんですけどね、あれこういうカーブだったっけ、こここんな登ってたっけとかね、こここんな下ってたっけっていうようなね、あ、こここんなきつかったっけななんていうようなコーナーがあったりというようなことで。で、ここ秩父からね、飯能までの山間部で、ピースサインをちょっとやってみました。本当はね、熊谷から来る時の140号でもやればよかったんですけども、まああの辺は生活道路って言うと変ですけども、そんなにね、まあツーリングの方もいないんで、ちょっとね、じゃあ山のところでやってみようということでやったところですね、6勝3敗あ、逆だ、3勝6敗でした。まあ私の出し方も悪かったっていうのはあるのかもしれないんですけどもね、3人の方には返していただきまして、どうもありがとうございました。V ストロームの変なおっさんが手を挙げてたんで、何かなと思われた方の方が多かったのかもしれませんが。残念だったのはね、小丸トンネルの中でお二人あったんですけども、さすがにトンネルの中でピースサインはないだろうということでね、しなかったんですけどもね。まあこれからもね、こうやって頑張ってピースサインもやっていきたいななんていうような気がいたしましたけども。今回は、まあ普段ね、走り慣れてる道と逆に行ってみたんですけど、こういうのもいいなぁなんていうような気がしましたね。まあ今更かよなんて思われるかもしれませんけども、どうでしょう、皆さんもね、普段行ってる道と逆の道でね、ツーリングに行ってみるというのも新たな発見が生まれるかもしれませんよ。そうそう、大事なことを忘れておりました。今はね、花粉の時期はあれなんで、ちょっと下げてる方がいるかもしれませんけども、花粉の時期が終わりましたら、今度ね、西武秩父の駅前に温泉施設ができましたんで、もしね、よろしかったら西武秩父の駅、まあ299から来て140号のね、すぐのところでございますんで、もしよろしければね、駅前のお風呂も入っていただければなと。駐車場もね、広いですし、お土産もね、いろいろありますんでね、入る予定でございますんで、そんなに高くない施設でございます。またお土産にはぜひね、秩父餅という美味しいお餅もありますね。なぜこの秩父餅が美味しいかというとですね、実はこの秩父餅を私がちょっと販売に一時期絡んでた時期があったというものでございますんでね、この秩父餅が売れるということは、有名になるということは若干私も嬉しいところがあるもんですから、秩父に来てね、お土産で困った時にはぜひ秩父餅を買っていただいて、まあ、美味しかったよなんてね、もしツイッターの方に上げていただいたり、ブログの方に上げていただけるとね、非常に私も嬉しい気がいたします。まあ、結局でも大福をご紹介するというのは、いかに私が甘いもん好きかというのがバレちゃってると本なんですが。 さて、第54回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の配信いかがだったでしょうか。ツイッターの方にもね、あげたんですけども、すっかり今日が16日だということを忘れておりました。というのもですね、15、16、自衛消防、あとね、防災センター要員講習、これ東京都だけなんですけどね、その講習があったり、で、まあ14日も、その絡みがあって、普段は泊まり仕事が日勤の仕事になって、なんてやってましたんでね、で、WBC でしょ。本当に、原稿作ってはあったんですよ。3分の1は。3分の2は原稿も作らずに、すっかり忘れておりましてね。ああ、いかんと思って、作り出したもんですから。なんかいつも以上にグダグダになってしまったかもしれません。申し訳ないですね。まあ、こんな感じの番組でございますけども。ぜひね、励ましやら、少しだけのお叱りなどのね、いろいろなメールお待ちしております。アドレスの方、もう覚えていただいていますか？vtalkradio@gmail.com でございます。ブログの方にもね、アドレス記載させていただいております。また、メールフォームも付け加えさせていただいておりますのでね、こちらもよろしければ合わせてご利用ください。また、ツイッター、いくつかの方、ね、ありがとうございます。ほんといろいろありましてね、申し訳ない、せっかく前ね、繋がっていたアカウントを消して、また新たにね、公式になってやらせていただいていますけども。ぜひね、冷や汗を書いております、私の似顔絵。ね、少しかっこよく書いてもらってるんですよ、あれ。あのね、似顔絵と、あと、今や、すっかりなくなってしまいました。ステッカーのね、ついております。ツイッターの方も、アカウントの方の、フォローの方も、ぜひよろしくお願いします。それとですね、なんと、無謀にもですね、ミミンさんの方に登録させていただきました。よくわかんないで、ちょこちょこやってみたらですね、ミミンさんの方から、ここはこうしてっていうメールが来て、なんとかね、登録することができました。ミミンさん、どうもありがとうございます。ということでね、少しでも知っている方に増えてほしいななんて思って、手を広げてみましたけども、本当にこの先もどうなるかわかりませんけども、ね、細々とやらせていただきます。ぜひ皆さんのね、ご声援のほどよろしくお願いしたいと思います。では、今日もね、最後までお聞きくださいまして、どうもありがとうございました。第54回、バイク系、独り言、ポッドキャスト番組、V トークラジオ。これにて終了です。ここでお礼でございます。前回の放送だね、ある方の病気が良くなりますようにお祈りしてくださいということで、お話をさせていただきましたけども、今日ですね、退院の日取りが決まったというようなお話がありました。皆さんのね、祈りが効いて、元気玉が効いてくれたのかなと思っております。どうもご協力ありがとうございました。その方がね、一日でも早く舞い戻ってくることをまた祈って待っていたいと思います。皆さんどうもご協力ありがとうございました。